遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり何かしらの紹介をしたりする雑談系の番組です。いやー、だんだんとね、やっぱ涼しくなってきたなってのはあるんですけど、それでもやっぱ日が出てると暑いんすよね。日陰はね、めちゃめちゃ涼しいので、日向に行くとめちゃめちゃ暑いのなんで気温的にはね、なんかそうでもないなって思うんですけど、日向にいると本当にこの気温なのかって思うぐらいには暑いなっていう感じはしますね。なのでね、まあまだまだ半袖必要だなって思いますね。いざって時には脱げた方がいいと思う。で、その時にちゃんと半袖の方がいいなって個人的には感じてます。まあ一応上着はちゃんと着てるんですけどね。ただ上着着てるとね、ギリギリ汗、まあ汗かかないにしてもやっぱちょっと体ほてってるなってなるんで、まあそういった調整は必要だなとは思いましたねで、そう、前回ねちょっと言い忘れてたんですけど、まあ、前回カラオケ行った、友達とカラオケ行ったって話したじゃないですか。で、それで声がガラガラだったわけじゃないんですよね。自分でも話してて、あ、なんか声ガラガラだなって思ってたんですけど、あれ別にカラオケのせいじゃなくて、カラオケ結局その収録する 2,3 日前ぐらいに行ってるんで、それのせいではないんですよ。もう単純にね、寝起きだからなんですよね。今もそうなんですけどほんのね2時間ぐらい前に起きてるんですよね。そっからね、喉が覚醒してないっていう、ただそれだけの話なんです。もうね、声ガラガラなのは大体それっていうね、ただの寝起きっていう、今日もそれです。もしかしたら来週もそうですもうね、それがデフォルトなんじゃないかなってちょっと思ってますね。寝不足、まあ寝不足といえば寝不足か。やっぱね、前にも言ったことあるんですけど、休日の前の日ってやっぱり夜更かししちゃうんですよね。なので自然と、なんだろう、睡眠時間が少なくなってしまうんですけど、ガチで1日フリーな日っていうのはもうなんか昼まで寝ちゃうんですけど、こうやって収録ある日はそれよりはちょっと早くやっぱり起きて、で収録に来てるので、その分声ガラガラになっちゃうんですよね。寝起き声になっちゃうっていうかっていうのはあるんですけど、まあ声が出ないってわけじゃないんでね、ただガラガラで低いっていうだけなんで、今回これからもこれでやっていこうと思いますという感じで、今回も始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむの、遠藤ひろむのボイス、ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。もう結構実は経ってしまっていて、数話放送されてるんですが、ようやくね、仮面ライダー Z の話をしていこうと思います。仮面ライダーってまあ9月でね、切り替わりがあるんで、9月の初めから仮面ライダー Z っていう新しい仮面ライダーが始まってたんですけど、録画をね結局やっぱ見てなかったっていうのもあって、まあ、紹介できなかったんですよ。まあ、最近になってようやくね、一気見をしまして、で Z がどういう作品かっていうのを理解しましたので、もうだいぶ実は経ってはいるんですが、今ね Z の話をしていこうと思います。ということで、感想も交えながらにはなるんですが、どちらかといえばちょっと作品そのものの解説をしたくって、っていうのも新しすぎるんですよね。今回結構唯一無二な成分というか要素をめちゃめちゃふんだんに盛り込んでいるので、そちらの解説もしながら、初見の人のねハードルを下げていこうかなと思います。そう、これをね多分初めに見ちゃうと、先に言っちゃうんですけど、初めてこれを、なんだろう、仮面ライダーの初めての作品にすると、仮面ライダー難しいって多分なっちゃうんですよなんですけど、実はそうでもないっていうのをね、解説していけたらと思います。まず今回の Z の、まあ、テーマなんですけど、夢の中×エージェントなんですよ。もうこの時点でそれって本当に仮面ライダーって思われるかもしれないんですけど、これ仮面ライダーです。主人公のですね、よろずばくっていうのが、 人助けを、まあ、この現実世界で人助けをしたりだとか、まあ、なんならしようとしたりするっていうだけで何か災難が起こってしまうっていう特殊体質なんですよね。これはもう自分でもコントロールしようのない特殊体質となっていて、自分としては本当にその人助けとかをしたい、手助けをしたいんだけど、それをすると、まあ、した後だったりとか本当にしようとしたりするっていうだけで何か災難が降りかかってしまう、まあ、軽いものから重いものまで、まあ、時には本当に命の危機に瀕してしまうような災難が自分に降りかかってしまうっていうガチガチの特殊体質なんですね。これはフィクションなんで、フィクションの話なんで、そういうものだと思って受け止めてください。そんなバクが唯一活躍できるのが夢の中なんですよ。眠るときに見る夢の中ですね。ではエージェントとなってなんかいろいろな、なんだろう、そういうミッションをこなしていってたんですね。でそれがですね、明晰夢って言って、まあこれは現実世界にもある概念ですけど、その今見ているものが夢だと自覚して見る夢のことを明晰夢って言いますけど、その明晰夢をなんだろう、すごいいっぱい見ることができるっていうのもまた一つ体質なんですよね。普通の普段のてか一般人ってあんまり明晰夢ってやっぱり見ることできなくって、僕もまあ数回見たことはあるんですけど、とはいえやっぱり数回ですよね。本当に全体で見る夢のほんのもう一桁パーセントぐらいなのしか多分見たことないと思うんですけど、まあ夢と自覚して見る夢を見ることができて、でそんな中でエージェントになってるんですよ。となってそのいろんな、なんだろう、ミッションをこなしてたんですけど、まあそこにですね、ナイトメアっていう、まあ今回の敵が出てきまして、そのナイトメアっていうのが今回は人に悪夢を見せるっていう怪人なんですね。てか人のその夢の中に入り込んで、まあ意図的に悪夢を見せている存在っていうのがナイトメアなんですけど、それがですね、そのまあ人の夢の中で何か悪さをします。でその夢の中って現実世界となんかつながってるんですよね。なのでその夢の中で見た景色でその風景の何かが例えば壊されたりだとか、まあ何かそういう事象が起こったりだとかっていうのがあると、現実世界で同じことが起こるんですよ。例えばその夢の中でまあナイトメアがきっかけで何かが爆発しました。まあこれが1話から3話ぐらいで描かれてるんですけど何かが爆発すると現実世界の要は似たようなというか同じ風景の場所で同じものが爆発するんですよ。っていうのが今回の敵です。夢の中にやっぱりこれも現れるんですよね。でそのことがこの作品内ではブラックケースと呼ばれます。確かに何かは爆発、まあ物がなくなったりだとか壊れたりだとかっていうのは起こるんだけど、ただその何が例えば爆発したか、何がきっかけで爆発したかみたいな、そういったなんだろう、きっかけみたいなものが何も見つからないんですよ。だってそれ元々が夢の中で起きてるからっていうのが、この作品内ではブラックケースと言われて、そのブラックケースを追っているっていう刑事たちも出現します。出現っていうかちゃんといます。怪事家って言われるんですけど、その人たちも物語に関わってきます。でそのナイトメアっていうのが人の深層心理そのものが関係していて、それに関係する悪夢を見せてくるんですよね。なんでその人が本当にその自分ではあんまり表には出さないけど本当に心の奥底に留めている思いだったりとか、まあ恐怖心だったりとかっていうのがそのナイトメアが見せる悪夢に関係していきます。でその心の扉みたいなものがその夢によって変わってくるんですけど、まあ2つの時もあれば3つの時もあれば、今ちょうどやってるところは5個ぐらいあったかな多分っていうのがあって、それが全て開いてしまう、その悪夢が叶えられちゃって、全てがの心の扉が開いてしまうと、その夢主を媒介としてナイトメアは現実世界に現れてしまいますっていうのが今回の敵のなんだろう、出現方法というかになっています。なのでそのナイトメアが侵入してしまった夢にバクが入っていって、そうとあることをきっかけにこのバクがですね、 最初はやっぱりそのエージェントやってたのも自分の夢の中だけだったんですよ。が、人の夢の中に入り込んで本当にエージェントとして、ナイトメアの行動を止めていくと。でそもそも現実世界に、出ちゃった回もあるんですけど、それが現実世界にもっと言えば出る前に夢の中だけで決着をつけようっていうのが、目標としてはありますねっていうのが、今回のゼッツの、行動理念というかそういうのになっていきます。でそのエージェントで、そうですね、ここまでは言ったから、そのゼッツになってから、そのとあることがきっかけでゼッツになることもできて、でゼッツになることができたから、その人の夢の中にも入り込むことができるようになったんですけど、本当にねエージェントとして拠点みたいなものもちゃんとあるんですよね。で僕はそのエージェントものというかそういったものを全く見てこなかったので知らないんですけど、あるじゃないですか、007だよな、あれはないんじゃないよな、あ009か、合ってるか覚えてねえわ、とかの作品みたく、まず拠点がありますと。でその拠点が自分の家のクローゼットの中ですそこがなんか異次元とつながっていて、そこに拠点があって、その指示を出してくるボス的な存在もちゃんといます。で今回のこの Z ですね、ベルトにカプセムっていうのをはめると変身ができるんですけど、そのカプセムっていうものの入手もできます。いろんなカプセムがあって、それぞれによってやっぱりその発揮できる能力が違うんですよね。でかつこのカプセム、変身してない時、非変身時にも人間時の時にも使用可能です。もちろん夢の中で、現実世界では多分使えません、おそらくね。もしかしたら今後使えるようになるかもしれないんですけど、現状夢の中でしか使えないんですが、その変身してない時にもそのカプセムの、能力を使うことができます。具体的にはですね、インパクトっていうカプセムが、Z の基本変身に必要なんですけど、それをその変身してない時に使うと、めちゃめちゃ怪力が出ますとんでもない、もうなんか見るからにムキムキになって、で怪力を出せるようになるみたいな感じで、変身してない時でもカプセムがこれ使えますよと。で今ちょうどね、そのベルトの話もしたんですけど、これもまた一つ唯一無二の個性、ベルト、皆さん仮面ライダーのベルトってどこについてるか、見てない人でも大体腰についてるなってわかるじゃないですか。ベルトとも言ってるし、その腰のあたりにね巻いてるものだって思われると思うんですけど、なんと今回の Z、 肩掛けです。左の肩から、その右の腰にかけて、要は左掛けに、ベルトがあって、で本当に真ん中、みぞおちとか、ギリ心臓ぐらいのあたりにそのカプセムっていうのをはめる部分があって、そこにはめて回すと変身できます。そんな感じで、これもね一つ唯一無二のゼッツの個性なんじゃないかなと思います。で本当にその夢の中だけでの、てか夢の中でやっぱりそのナイトメアと戦闘をするっていうことがあって、夢の中ならではの戦闘方法っていうのがやっぱりあるんですよ。夢の中なんでね、何でもあり、言ってしまえば今までのやっぱ仮面ライダーって現実世界で戦うんで、その現実のものをやっぱ歪めなきゃいけないんですよね。自分の能力によってまず現実を歪めます現実を歪めるってわけじゃないですね、要はでも無から有を生み出したりするじゃないですか。っていうのが説得力を持つんですよね、夢の中なんで。具体的には何が起こるかっていうと、もう地面を本当にすごい絨毯みたいなようにして相手を引っ張り回したりだとか、何があったかな、壁をね、もう壁で挟み込むっつったらいいのかな、建物と建物で挟み込むみたいなっていうのを夢の中で行います。夢の中だから何でもありだよねみたいな、要は戦闘演出があるんですよそれがね、普通に斬新だなって思いましたね。でも夢の中だから何やってもいいなっていうなるんですよね。そう、そんな感じのがあったりするので、普通にその戦闘描写なんかも迫力があって面白い作品だなと思います。そんな感じでね、そう、本当にその夢の中に入って、でしかもナイトメアの行動理念だったりとかもっていうのが、やっぱり最初はね理解するのが難しいんですよね。なんですけど、一回 本当にそれをね3話ぐらいかけて、でも結構じっくりやってくれたんですよ。なので僕は当たり引いたなって思ったのが、多分これ1週間でその分けてって見ていたらもしかしたら理解が追いつかなかったかもしれないですけど、一気に録画で3話とか見たんで、あ、なるほどねってなったんですよね。そうなんで3話とか4話ぐらいまで見ると、この作品がどういう作品かっていうのがすごい、簡単に理解できると思うので、本当に難しいのは最初だけ。こいつらはどっからどうやって湧いてきて、でこの人はなんで夢の中でしかエージェントになれないのかみたいなことって最初は難解なんですよ。ただ理解するとすごい面白いなって思いますし、その仮面ライダーシリーズにとっての新しい刺激だなって思える作品だと思いましたので、まあ、どちらかといえばね、さっきも言った通り追ってるそのシリーズをもう毎回毎回追ってる人向け、初見で見ると、あ、仮面ライダーってこんななんだっつって、他の見たらあれなんで夢の中で戦わないんだろうみたいなことになりかねないので、どちらかといえばね、追ってる人向けだなとは思ったんですけど、まあ、だからといって別に最初に見ちゃいけないっていう作品ではないと思いますので、ぜひね興味を持っていただけたら、まあ夢の中かけるエージェントもっていうことで、エージェントが好きだよっていう方なんかもね、見やすい作品だとは思いますので、興味を持った方はぜひ、ただいま放送中の仮面ライダー Z 見てみてください。以上、前半は仮面ライダー Z の、まあ、解説でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は雑談です。ということでね、今 Z の紹介をしたっていうことで、録画もね、だいぶ消化はしてってるんですけど、まあそれでもね、追いつかないですね。まあ一応この収録の後に見るもので、その最近のものであれば多分全部は見切れるはずなんですけど、その後ね、過去に録画したものとかもたまりに溜まってるんでね、その辺をいつどのタイミングで見るかっていうのもまた一つ課題だなって思ってまして、かつもうねちょっと長めというか、そういったのはねもう最近処分しました。その時に最近の録画見た時に、まあそんなその逼迫してたってわけじゃないんですけど、メモリもやばいなって思って、録画容量もちょっとそろそろ断捨離しようって思って、もう見ないなって思ったもの、まあ、すでに見ていて、まあもう見ないだろうって思ったものと、まだ見てないけどでも今後見ることないだろうなって思ってしまった作品は消しました。もう見ないで消した、しょうがないっていうのはありましたね。まあそれでもだいぶ残っちゃってるんですけど、そうで、しかも見なきゃいけないなって思った作品もあるので、まあ見れる時にはね見ていきたいなって思ってるんですけど、現行でやっぱ追ってて見なきゃいけないっていうものもあるし、でなんならその新しくやっぱ今回のクールから始まったもので録画をしてないっていうのもあるんで、その辺もねなんかいろんなサービス使って見ていかなきゃなと。スパイファミリー見てんだよな、さすがにちゃんと一気に追ったんでね、で映画とかも見たんで、スパイファミリーは見たいなって思いながら録画をねガチガチに忘れてたんで、まあ、TVer かなんかで見れたらいいなとは思ってるんですけど、 TVer とか ABEMA とかで見れたらいいなとは思ってるんですけど、まあ他にもねいろいろ今回のクールでなんかあったら、まあ、見ていきたいなってところですね。まあその辺なんかスマホとかね、まあ、タブレットとかで見れればそれでいいかなっていうところですね。で録画は録画でその撮ってる原稿で撮ってる5本分、そう遊戯王見れてないんですよ。ウルトラマン見れてるんですけど、なんで遊戯王 GX なんかもね見ていかないとなっていうところですね。っていうのがまず最近の録画事情と、あとお昼ご飯事情もね、どうでもいいかもしれないんですけどちょっと語りたくって、結構前にバーガーキングにドハマりしたっていう話をしたことがあったと思うんですけど、それの反動でですね、あまりにもバーガーを食いすぎたせいで、やべえラーメン食いてってなって、最近はラーメンにしてます結局ラーメンに戻ってくるんですよね。いや、やっぱラーメンうめえ。そう、ちょっとやっぱ一回スイッチ入るとラーメンしか食ってなくって、最近は博多豚骨食ってます。で、その博多豚骨のお店で魚介豚骨ってのがあったんで、それを食ったんですよ。 僕脳死で味濃いめにしちゃったら、その豚骨の方の味が強すぎて魚介の味ほとんどしなかったんですよね。今度普通で食ってみようと思います。やっぱ魚介豚骨っていうのはね、どっちかっていうと魚介の方が強くないといけないなって個人的には思ってて、いや半々でもいい、半々か6、4ぐらい。でもやっぱり魚介が感じられなかったんですよ、その時味濃いめにしたら。味濃いめってやっぱりその豚骨の味が濃いめになっちゃうんですよね、どうしても。なので今度真の魚介豚骨を食っておきたいなっていうのと、ただその前に背脂豚骨を食っちゃったんですよ魚介豚骨の普通を食う前に背脂豚骨を食っちゃって、どうしてもね脂が欲しかった。まあそれも美味しかったし、黒麻油ラーメンもあったんですよね、そこ。なのでそれも食べたいし、でまあそれが言っちゃうと、要はお昼ご飯に食ってるっていうことで、バイト場の近くの話なんですけど、要は油そばもね最近増えたんですよね。もともとスタ丼しか扱ってなかったお店が油そばも扱うようにしますよっつって看板出してて、食わなきゃいけないじゃんってなってそれを今度食べに行かなきゃいけないと。まあでもただそれは昼に食いに行こうと思うと、ちょっとどれぐらいのね、要は時間で提供されるのかとか、どれぐらいの時間で食べきれるのかっていうのが分かんないので、さすがに夜ご飯に食べに行こうって思ってるのと、でもともとパン屋かなんかだったかな確かが、閉店したってのは知ってたんですけど、そこも油そば屋になるっていう看板見て、また増えんのって思いながらでまあ今度いつ、そこはちょっといつ開店だったか覚えてないんですけど、それもあるんで、それもねやっぱ食べに行かなきゃいけないなと、使命感でねとは思っています。もうね麺しか食ってねバーキンはバーキンでやっぱ美味しかったんですけどね。で結構いろんなバーガーも、バーガーとかワッパーとかも食べていったんですけど、それでそっちばっか食っていた反動がねもろきましたね。とにかくラーメン食いてってなっちゃって今はちょっとラーメンタイムです。なのでこの収録の後もラーメン食おうと思ってます今日はね二郎にしようかなって思ってますね。前回実は家系を食べたんですけど、それもそれで美味しかったんですけど、それを食った後はじゃあ次は二郎かっつって二郎も食べようかなと思っているところです。そんな感じの僕の最近のご飯事情でした。最後にもう一個だけ話そうかなって思ったんですけど、何も思いつかないんですよね。時間が余ってるから、そうもう一個ぐらい話したいなって思ってるんですけど、何にもないんですよね。まあ強いて言うなら、結局デッキを作れてねえって話でもしよっかなっていう話なんですけど、そう友達とね開封をやってこいつで組んでくれとは言われてないんですけど、まあ強いて組むならこいつかなって、そうこいつでをリーダーにしたいなっていうのの課題がね僕に渡されてるんですけど、一つも手つけてね、いや一つもではねえか、一つもではないですね。一応ちょい本当に一回カードの整理をしながら、まあこいつらは相性いいだろうっていうのをピックだけはしたんですよ。それ以外のところを手つけてないんですよね。もうあまりにも最近そのパックを買いすぎて、そのどんどんどんどんカードが増えてるんです。で一回でだって60枚ぐらいカード増えるんですよ。マジックってパックの中に3、4枚カードプレイアブルのカードが入ってるんですけど、それを5パックずつとか買ってってるんです。最近まあ結構前から買ってってるんです。5パックも買うと、まあ、要は60枚とか70枚ぐらい入ってんのか、だから要はを70枚今前後ぐらいカードが1日につき増えてくんですよ。それがやり続けるとね、もうカードで埋め尽くされてしまうんですね、僕の机の上がなんでさすがにそろそろその整理しようって思って整理をして、でその要は最近買ってるパックのところだけを整理したんです。でそんなもんだから、要は過去にすでに持っていたカードのところからはあさり出してないんですよ。なのでその辺もあさり出して、相性のいいカードをあさり出してデッキを作るっていうことをしてないんですよね本当に最近で当たったところで、ああこれ相性いいな、これ相性いいなっていうところしかやってないっていうね なのでそれもね、そろそろ、まあ今日の録画次第かもしれないんですけど、それをとりあえず必要最低限のところまで見て、時間が余ったらそれをしたいなとは思っています。ただやれる保証がないです。大丈夫だとは思ってるんですけどね、できるとは思ってるんですけど、ただそれは本当に録画と僕の体力次第っていうところで、まあ前も言ったんですけど、その友達ともねなかなか休みが合わなくて会えてはいないんで、会えはしないんで、まあ、そんなに急ぐ必要もないかなとは思いながらも、ただ早めにね作ってやって、そいつに布教はしたいなって思ってるんで、頑張ろうかなとも思っています。もう一つがデッキの統合ですね。まあ、デュエマの話になるんですけど、これはデュエマで、まあ実は結構前に二次三次のカードを大量に買い込んでて、デュエマ二次三次のコラボがもう1年ぐらい経つのかな、ちょっといつその二次三次のコラボがあったか正確には把握してないんですけど、その時はその1種類しか買わなかったんですよ。が最近すげえその値段見てて安くなったなって思ったんで、実は全部ポチっちゃって。そう、二次三次の時に出たカードを今全種類持ってるんです。言っちゃえば全種類4枚ずつ持ってるんです。要は4コン買ったんですよ、言ってしまうと。で一通り回しもしたんです。ああこのライバーのこのデッキはこういう感じのデッキだなっていうのも全部把握して、でそれも把握したし、相性のいいところくっつけてみようっつって、そういうフェーズに今入ってるんですよね。で実際にくっつけたのも回してみて、いろいろ試行錯誤してるっていう段階になっています。まあ結構いろんな組み合わせなんか試せそうだなって思ってるんで、その辺もねどんどんどんどん開拓していけたらなって思ってるんですけど、それにも時間が必要なんですよね。要はデッキを統合じゃないですけど、まあ、組み合わせるための時間っていうのもあるので、録画だけにもかまってらんないなっていう、でも録画も見ていかないとどんどん溜まっていくだけだなっていう板挟みです。まあなんとかねその辺は時間をやりくりして、でそう、それで時間をやりくりしてると今度は友達との遊びがおろそかになっていくっていう、もうねだいぶ弊害ですなんですけど、まあ頑張ってね時間の捻出はしていけたらなと思っています。以上、時間の使い方って難しいよねな話でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ダチキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。いや言うてね、絶賛面白いんで、まあ見ては欲しいですやっぱり。ただまあこれを基準にはできないなっていう、そういう作品ですね。そう、仮面ライダーってやっぱり基本的には現実世界で、で力を与えられて現実世界に出てきてしまった怪人を倒していくっていうのがやっぱり普通なので、それが夢の中ってなってくるとね、でかつ主人公が夢の中でしか戦えないみたいなところになってくると、あちなみに現実世界に出た時はね、現実世界でちゃんと変身できて現実世界で戦えます。ただその時に多分その夢の中でやってたような夢の中ならではの戦い方みたいなのができないはず。まあそれこそその現実世界に出てしまったケースが今のところ今の放送してる時点では1件しかないので、そう1回しかないので何とも言えないんですけど、もしかしたら変身とかはできて能力とかは使えるけど、その空間を歪めたりみたいなことはできないのはあるのかなって思いますね。まあそれも今後次第、今後の描写次第ではあると思うんですけど、そんな感じの作品になっているので、まあそれを要は前提にして見ていただきたいなとは思いますね。そう、毎回その全部の仮面ライダーが夢の中に入るわけじゃないよとか、主人公がそういう体質じゃないよとか、基本的には夢の中でしか戦えないし、その だけど夢の中だからその夢を湾曲することはできるよみたいなっていうのは、このゼッツだけの唯一無二の個性だと思っていただきたいなと。それを念頭に置いてゼッツは楽しんでいただき、ゼッツというか、まあ、仮面ライダーシリーズというかは楽しんでいただきたいなと思っています。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。